どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目に死ぬ誓って蘇ってこられた主に期待しながら冒頭に来たいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。昨日癒しの集会があったんですけれども、いつもですね結構祈ってもらいたい方ですね。病気で祈ってもらいたい人はたくさんいるんですけど、昨日はいつも量は少なかったんですね。で、新しい形でグループでチームで祈ると思ったんですけども、結果的にはいつもと同じように一人に時間をかけて祈った形だったんですけれども、一つ示されたことは瞬時の癒し、その場で、熱が一気に下がるとか、もう車椅子が立ち上がるとか、もう飲めない人が見えるようになるとか、瞬時な受ける癒しや奇跡というのを、そういう神様がなさろうとされているな、神様の方がなさろうとされているなというのを今感じるんですね。で、今まで日本では残念ながらあまり起こってこなかったんですけれども、海外ではね、私たちを通しても見ることが何回かあったんですけれども、例えばフィリピンに行くと耳の聞こえない人が聞こえるようになるということは頻繁に起こりましたし、フィリピンに限らずこの前のウガンダでも起こりましたし、私も昔フィリピン行った時に目の見えなかった人が2回段階的に乗って癒されるのがありますよね。聖書の中に同じようなことが起こりましたよね。だからそういうことは起こるんですけども、日本で今までそういうのはあまりなかったんですけど、神様が何かそれをこれからなさろうとされてるなってことをすごく強く思うんですね。だそれを期待してやっております。でまた来月もありますので、ぜひ皆さんですね、病気の方とかいらっしゃったら連れてきてほしいなと思っています。神様に期待してですね。で、その時今日のところ開いたんですけど、今日はその箇所を通してですね、もうちょっと深く学びたいと思っています。それとですね、自転枠の発表がありまして、残念ながら7歳から入っていたミルトスと山田とこストライクラブは入らなかったんですけど、鹿児島のオリベット瀬野口彩さんですね、長崎で救われてね、千葉に行った後鹿児島に今いますけども、彼女が九州大会の2位でしたけども、自転枠でも全体の2位、19チームあってね、4位まで入れるんですけど、1位が1つと2位が3つあったみたいで、その2位の1つで自転枠で入ることになったんで、九州から2つ行くことになりました。2つとも15位以内に入れるようにね、お祈りください。そしたら来年九州の方が2つになりますので、ね、ぜひ乗ってほしいなというふうに思います。ちょっとね、うちの奥さんがっかりしておりましたよね。でも来年目指してまた頑張っていただきたいというふうに思います。さあ、それとね、あとね、なんかもう一つ言おうと思ったんですよね。あれ、なんか飛んじゃったんですね。そうそう。今日のそう特別賛美、クワイアですね。また一人増えたのかな、先生って。なんか、毎月毎月、そのクワイアが、なんかこう、ね、良くなっていってるなってことを感じますので、また来月楽しみにしたいというふうに思います。復活した酒井兄弟だけではなくてですね、楽しみにしたいと思います。それでですね、今日は、使徒行伝の14章の8節からのところなんですけれども、ここは生まれつき足の利かなかった人がパウロを通して、神様がパウロを通して神様がイエス様が彼を立たせるように瞬時にしてくださったということですね。そういうところの記事なんですけれども、面白いのはですね、今日この後丁寧に見ていきますけれども、癒される信仰あるのを見てって書いてあって、つまりその治される、もともと足の悪かった人の方がその信仰があったということなんですよね。そしてその結果治ったというところなんですけれども、神が奇跡をなさるときに信仰を通して、癒しをするときに信仰を通してなされるんですね。信仰ってすごい鍵なんです。でもね、じゃあね、信仰が強いとか弱いとか信仰があるとかないとかよく言うじゃないですか。でもそしたら信仰があるとかないとか強いとか弱いとか言うんですけども、信仰ってどうやったら、できてどうやったら強くなるんでしょうね。こう私たちがこう信仰を絞り出すとかですね、こう生み出すことができるのかって問題なんですね。で、今日はそのことを学びたいんですけども、実は私たちが自分で信仰を生み出したり、信仰を強くするということは、実はできないんですね。だから、自分は信仰がないなとか、信仰が弱いなっていう人はですね、落ち込まないでほしいんですね。信仰っていうのは神から与えられるものだと聖書に書いてあるんですね。でもちろんその信仰を用いるかどうかはまず別問題ですよ。与えられた信仰をね。でも、そうなんですね。そのことをちょっとね、ここに留めておいてほしいんですね。で、どうしたらじゃあ神からその信仰を与えられるのか。今日はそこをね、見ていきたいんですね。で、8節からね、ルステラでのことである。ルステラというのは地名です、ね。ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていたと。ね、足の利かない人。この人は生まれつきです。彼は生まれつき足の慣れた人で歩いたことがなかった。 だこの人は生まれついた時から足が萎えていて、足が効かなかったわけですから、一回も歩いたことがない。だから自分が歩くイメージとか、歩く姿をこうイメージできなかったと思うんです。自分が歩けるようになるなんてことは、まあ、歩きたいなと思ったことはあったかもしれないけど、歩けるようになるってことは考えたことがおそらくなかったと思う、この時までは。つまり彼のうちにはそんな歩きたいって気持ちだったかもしれないけど、歩けるようになるっていう、まあ、希望というか信仰というかそういうものはこの時まではなかったと思うんですよ。ところがですね、次見ますと9節で、この人が、この生まれつき足の利かない悩んでいた人がパウロの話すことに耳を傾けていたと。パウロの話に耳を傾けたんですね。まあ、メッセージ、説教と言ってもですね。そしたら、パウロは彼に目を留め、この生まれつき足の利かない人に目を留め、癒される信仰があるのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出したと。パウロはなぜ自分の足でまっすぐに立ちなさいって言ったのか。言った時に一気に癒されてしまいます。なぜそれが起こったのかというと、ここで、癒される信仰があるのを見てってのは聞いたんですね。面白い。おそらくこの日まで、この人は自分が歩けるようになるなんて考えたことはなかったと思うんですけど、この時パウロの話を聞いた結果、癒されるっていう信仰が与えられた。つまり、自分が歩けるようになるの姿を描けた。自分が歩けるようになると思った。あ、自分は歩けるんだってこう期待した。自分は歩けるんだっていうふうに信じることができたわけですよね、信仰を持ったってことは。なんでパウロの話を聞いたら信仰を持てたんでしょうか。パウロの話には不思議な力があったのでしょうか。あれ、パウロっていう方はですね、何を話したと思いますか。パウロの話には彼に癒される信仰が生まれて、今まで歩いたことのなかった彼が、つまり歩けるなんて考えたことなかった彼が、歩けるぞって期待できた、そういう信仰が与えられたんです。で、例えば今日皆さんがね、こう、あ、私はこれできるとかね、あ、これきっと治るとかですね、あ、これはあの人きっと、あの子はきっと救われる、あの人はこうなれるぞってこう、本当にこうね、こう信じ込もうと思ってね、信じるんだ、信じるんだってじゃなくて、あ、本当に心から信じれたら、わかりますね、言ってること。なんとか信じ込もうってじゃなくて、あ、大丈夫だわって、あ、解決する、あ、治るぞってこう、もう本当になんか無理なく心から信じれたら、これ信仰ですよね。そしたらその時技が起こるわけですよね。信仰を通して。でパウロの話を聞いた時、それは起こったわけですよ。なぜかって、ね、パウロが語っていたことは何だったのかということです。ここには書いていません。でも、伝言を見ればわかります。一つは、ちょっと前の7節ね。そこで福音の宣教を続けたって書いてある。だから、福音を宣教したことがあります。で、この後見るとね、面白いんですけども、まず詳しますけど、21節まで問いますと、彼はその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてからって書いてありますから、あ、もっと前ですね、もっと前で15節にも、15節の最後の方に、天と地と海とその中には全てのものを作りになった生ける神に立ち返るように、福音を述べ伝えている者たちですと。福音を伝えたことがありますね。だパウロは福音を語ってた。福音って何かわかりますか？イエス・キリストのことなんです。ちょっとね、ちょっと今日最初に書きますね。第一コリントの、出ると思いますので、第一コリントの、2章。このところにパウロはですね、1節から言いますね。パウロは言ってるんですね、こういうふうに。これはコリントでの話です。さて、兄弟たち、ね、コリントの兄弟たち。私が、パウロがあなた方のところに行ったとき、コリントのところに行ったとき、私は、パウロは、優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べたいことはしませんでした。だから、優れた言葉や知恵で語ったんじゃないよって。じゃあ何を言ったかって。なぜなら私は、パウロは、あなた方の間で、イエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は、何も知らないことに決心したからです。パウロってすごい博学だったんです。ものすごい知識があったんです。ところが、そういういろんな博学や知識があったけど、そんなものは横に置いて、十字架以外知らないことに決めたって言ったんですね。で、何も知らない人がね、十字架以外知らないと言っても十字架しかわからないって言ったらいいんですけど、パウロの場合は本当にいっぱいしてたんですよ。いろんな知識があったけど、いや、もうそれはいい。十字架しか知らないことに決めたって言ったんです。当然十字架を語ったわけです。で、あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れておられていました。そして、私の言葉、つまりパウロの話ですね。パウロの話は、私の宣教とは、説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と力の表れでしたと。十字架を語って、神の霊の力の表れだったと。それはどうしてかと言ったら、私の言葉と宣教とは説得力が、あ、すいません、誤説。それはあなた方の持つ信仰が、人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでしたと。パウロが語った何かというとね、 イエス・キリストのことを語ったんです。特に十字架、そして復活ですけれども、これを語ったんですね。で、パウロの話の中心は一つ、二つの話、一つはキリストだったんです。福音だったんですね。キリストの十字架と復活に、この福音を語ったんで、それを聞いたとき、この人の中に、あ、きっと治るぞって期待が生まれたんですね。で、皆さんね、イエス・キリストに目を向けるとき、イエス・キリストに私たちが耳を傾けるとき、イエス・キリストの方に心が向くときに、信仰を与えられてくるんです。だから神から与えるからですね。で、私たちが、例えば問題を見ているとき、不安と恐れがやってくるんです。病気そのものを見て、ただ感謝するときも、病気を見てね、ああ、この病気はありがとうございます。こんだけ熱が出ることを感謝します。こういう状況であることをありがとうございます。お医者さん、こういったことありがとうございます。この薬はありがとうございます。何度でもいいことありがとうございます。こんな状況であることありがとうございます。と、こと細かに病気を丁寧に感謝していることは悪いことじゃないんですけども、病気だけを見て感謝していたら、感謝しつつ、だんだん暗くなったりするんですね。ですね、病気を見ていいんですが、病気だけじゃなくて、そこから目を離して、無視しとってみないですよ。病気を理解した上で、今こういう状況を理解した上で、イエス・キリストに目を向けるんですね。イエス様はあなたのために十字架にかかって死んでくださった方です。その十字架は罪の贖いですけど、それは病や災いや呪いも全部含みます。だから、ああ、今こういう病気でありがとうございます。イエス様がもう十字架で贖ってくださったのに、今許されてるってことは、私は分からないけど、きっと何かあるんだなって、イエス様の十字架を見上げ始めると分かるんです。復活したイエス様に目を留めると、死ぬ誓ったあなたが私の死んでる方で、あなたにとっては簡単に治すことができるのに、今まだ治ってないってことは意味があるんですねって、こう、思えてくるんです。思い込めていませんよ。思えてくるんです。そしてもう一つは、実際にそれを信じることができるようになってくるんですね。で、そのイエス様を見上げてする感謝とね、病気だけ見ている感謝とではね、全然質が変わるんですね。キリストに目を向けるときに信仰が与えられるんですね。で、パウロが語ったことはイエス・キリストご自身だったんです。で、もう一つあったんですけど、御言葉そのものだったんです。で、パウロはキリストご自身と御言葉を語ったんですね。で、私たちもこの神の言葉に目を向け、イエス様に目を向けるときに信仰は、いいですか、与えられてくるんです。神様は私たちに信仰を与えて成長、育んでくださるんです。ただ1週間ね、聖書は全く読んでませんと、ね、教会に来る前に埃かぶっているので、ふっと吹いてトントン叩きましたってね、あまり言いませんけど、これフートンクリスチャンって言うんですけども、ね、やってきましたと、ね、それで毎日テレビは一生懸命見ました。で、何が日本のテレビは神様がほとんどいないので、ね、あればいいんですけど ね、 ね、で、新聞もいっぱい読んできました。もう情報通です、ね、新聞読むこともテレビ読むことも悪いとは言ってません。きちっと情報集でしょうし、ある知識はあるでしょう。でも神様に関してはほとんど日本の場合は語ってませんから、日本の自分もね。どうなるかというと、信仰は生み出されないんです。知識は蓄えられますよ。あることには詳しくなりますよ。無駄だとは言いませんよ。でも神様にこの言葉に触れないと信仰は生み出されない。どう思うんです？ああ、私は信仰がないな、信仰弱いなって。信仰弱いんじゃありません。御言葉に触れてキリストに心を向けなかったら、誰も信仰なんて生み出されないんです。御言葉に触れてキリストに目を向けるとき、信仰が神から与えられてくるんです。神が育んでくださるんです。私は自分で信仰を作り上げて、こう絞り出して、ね、信じるぞって言うんじゃないですね。それは、イワシの頭も新人からって言うんです、そういうの。信じるぞってね、そういうんじゃないんですよ。ね、で、私たちが御言葉に触れ、神様に目を向けるときに、なぜこの生まれつき足の行かなかった人が、さっきの人形に戻ると、なぜ彼が癒されるって思えたのか。治るぞって思えたのか。それはパウロの話を聞いたからで、今までパウロの話に聞いたことなかった。つまり、パウロの話ってのは、キリストのことを、私をこんなに愛してくださった方がいたんだって。十字架で全部の病も困難も罪も引き受けた方がいたんだって。復活して十字架で死んだのに、地獄から蘇ってきて死ぬ誓った方なんだ。この人は何でも病気でも、この人が来た人は、みんな癒されたんだって。イエス・キリストが行ったところのお葬式は全部なくなって復活してしまったんだ。そういう話を聞きながら、帰るのうちに、この人だったら私だって癒せるかもしれないなって。で、御言葉を聞きながら、あ、聖書には神は癒しにして書いてあるんだって。神に不可能ことはないって書いてあるんだって。全能とは書いてあるんだって。あ、そうかっていうので、彼のうちに、 期待と信仰を満たされたんですね。聖書の言葉が彼のうちに信仰を満たした。イエス様が彼のうちに信仰を与えたんですね。はい、じゃあね。で、もう一箇所見ますね。テモテの手紙ね。まあ、そう言って自分が聖書を書かないとよくないと思ったんで、今日は聖書行きます。第二テモテね。こちらで見ますけどね。ここにも出ます。第二テモテの4章。これは、テモテというのは、パウロの、うんと分かりやすく言えば弟子みたいなもので、まあ、今で言えば牧師のような、パウロが、弟子みたいなもので牧師して、まあ、今で言えば牧師のような仕事をしたわけですね。で、パウロはそのテモテに手紙を書くんです。普通手紙はね、ローマ人の手紙でも、コリント人の手紙でも、ローマにある教会の手紙、コリントにある教会の手紙なんです。でも、テモテは、テモテという個人への手紙なんです。だから、牧会書簡って言われる。牧師である手元にパウロがこの励ましと慰めを与えた手紙なんですね。その4章にこう書いてある一節ね。あ、出ますかね。はい、ありがとうございます。神の前で、見前でまだ生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスとの見前で、そのあられとその御国をもって私は厳かに命じますと、パウロは手元、ね、弟子の手元に命じたんだけど、御言葉を述べ伝えなさいって、御言葉を語れって、時が良くても悪くてもしっかりなさいと、みんながすごく喜んで聞いてくれても、そうじゃない時でも、どんな時であってもしっかりやりなさい、寛容を尽くして、ね、寛容を尽くして絶えず教えながら攻め、戒めまた進めなさい。まあ続くんですけども、まあ、今日ここだけ見ておきますね。つまりパウロはそれを手元に言ったん。でも当然これはね、この前に私がいつも御言葉を語っているように、あなたも御言葉を伝えなさいなんですよ。つまりね、パウロのね、説教のポイントは2つあるんで、1つはイエス・キリスト福音、キリストの十字架を中した復活、福音を語ってた。もう1つは、御言葉そのものを語ってた。で、御言葉とキリストは私たちに信仰を与えてくれるんですよ。で、この信仰が与えられると、奇跡が起こるんです。癒しが起こるんです。救いが起こるんです。不可能が可能になるんです。だからね、それはね、人が作り出すもんじゃない。神の言葉がにその力がある。イエス様からその力は流れてくるんですね。だから私の身をキリストに向け、そして御言葉に触れていくときにそれが起こる。で、お互いね、ひどい不十分な弱さを感じる、信仰ないなと思うことありませんか。でもキリストに身を向け御言葉に触れてくると信仰を与えられるし、キリストに身を向け御言葉に触れてると信仰が引き上げられていくんですね。で、みんなお互いね、信仰なんてないんです、私の肉には。だってはっきり肉と御霊は入れないって書いてあるもん、聖書に逆らうって書いてあるもん。でも御言葉を受けていくときに信仰が与えられていくんですよ。キリストから与えられていくんですよね。希望がありませんか。もしね、今日は私は、まあでも礼拝来てる人は素晴らしいですね。ね、でも引きずりをしてきた人もいるかもしれません、ね、でもね、いいですか、信仰自慢弱いなとかないなとかね、ああ、自慢信仰薄いなとか弱いなと思ってる人ね、そういうことじゃないんですよね。御言葉に触れて神様に送ってくるわけってことね、これはね、まず知っててほしいなと思うんですね。でね、まあ、実際の、あ、でね、ちょっと面白いんですけどね、今日のところね、1では話せなかったんですけど、実は、この、今読んだところのすぐ後にね、面白いんですよ、これね。人がどうしたかというと、人々はね、この、すみません、使徒行伝に戻りません、ね、使徒行伝14章のところで、ルステラの人たちが何したかというとね、11節以降ね、パウロがこう、奇跡を行ったじゃないですか。そしたらみんなびっくりしてですね、11節に、パウロのしたことを見た群衆は、声を張り上げ、ルカオニア語で、まあ、その現地の言葉で、神々が人間の姿をとって私のところにお下りになったのだと言ったと。つまり、はぁ、神様が現れてくださったってね、パウロをまるで神のようにして、で、パウロと、バルナバなんですね。12節に見ると、バルナバをゼウスと呼んで、パウロが主に話しとったから、ヘルメスと呼んだと。まあね、そこの神様、ゼウスとヘルメスという神様にしちゃって、すごいんですよ。町の門の前にあるデウス神殿の大使は、異教徒の祭司まで奇跡を見たから、この人たちは神様だって言ってですね、お牛数頭と花飾りを門の前まで携えてきて、パウロとバルバの前に祈りを捧げようとした。いや、これでも奇跡が始まってきたらね、あり得ると思います。ね、木原大明神とか言ってですね、ね、石田大明神とかですね、ね、小川大明神とか言ってですね、なんかね、日本人でやりそうじゃないですか。ね、なんかね、お牛じゃなくて何しましょうかね。ね、バスフリーキップかなんか持ってきてですね。ね、ありがとうございますってね、なんかこう、 かなあれいると思うんで、本当にこれしたんですね。だって生まれつき足の弱かった人がいきなり立ち上がったら期待したでしょ。びっくりしたんですよ。すごい奇跡ですよね。だって今ここでこの礼拝の時にね、もう一度の方が来られて見えるようになったり、耳の聞こえない方が聞こえるようになったり、車椅子の人がいきなり立ち上がったら、でしかもあなたはそれはイカ様じゃないって、本当にこの人は歩けなかったってことを知ってて目の前で怒って現実に本当に歩けたらびっくりしませんか。お前ならね、日本人の場合はね、なんかね、あそこの牧師はすごい力を持ってるってこういう言い方をするんですよ。あそこの牧師はすごい力を持ってるって新井先生が言われちゃいましたもんね。新井先生自身は散々ね、私は一人も癒したことがない、一人も救ったことがないって徹底して言ってたのに、新井牧師に癒してもらったってみんな言うわけですよね。日本人の特徴です。まあ、日本人に限らないかもしれない特徴ですね、人間の。で、この時もそれでね、わーって持ってきたんで、みんな。牛数頭とね、なんかその、花飾り。まあ、花飾りはいいけど、牛は食べたい気はしますけど、持ってきたわけですね。まあ、したらですね、パウルたちはね、やめてくださいって言ってね、まあ、書き込んでいってね、こんなことしないでくださいってね、私は皆さんと同じ人間だって、殺しかさったのは神様だってこう、一生懸命言うわけですね。そして、やっとそれをやめさせる。って書いてある。それでね、そこまでしてね、みんながこう、生贄持ってきてね、神様だって言った人が、いいですか？そういった人たちが、パウルが辞めさせたら、ところが、そう言ってたにもかかわらず、19節見ると、その前18節、こう言ってようやくのことで群衆が彼らに生贄を下げるのをやめさせたと。ね。そしたら19節。ところが、アンティオケとイコニウムから、アンティオケとイコニウムという別の場所から、ユダヤ人たちが来て、当時ユダヤ人はキリスト教を信じてませんから、今でも信じてませんけど、群衆を抱き込み、パウロを石打ちにして、死んだものと思って町の人に引きずり出したって、どういうことがあるんですか？ああ、神様って、牛吸うと思ってきて、へえーって言おうとした人が、ユダヤ人が来て、いろいろ言ったけどね、あいつたちは実はこんな奴だとか言っていろいろ言ったら、ええー、そうだったのとか言ってですね、パウロを石打ちに殺したって書いてあるんですよね。この後生き返っちゃうんですけど、パウルは。ですか？神様だって偶像を下げて、へへーって言った同じ人が、一周中にしてみんなバーってこう、パウルとバラを、パウルを殺してしまったって書いてある。書いてあるの、はっきり。なんとまあ人間は移ろうんでしょうね、群衆は。こいつらなんだって私若い時思いましたけど、55歳でもうすぐ6になるんですけど、自分の中に同じものがあるなって認めざるを得ませんね。もしキリストに目を向けてなかったら同じ失敗をする。人を見ていたり人の話を聞いたら簡単に移ろい変わります。これねすごく面白いんですよ、ね、パウロの話に耳を傾けてキリストの耳を向け、そして聖書の言葉を聞いた人々ははっきり癒されて奇跡を体験したけど、ね、パウロという人を見てた人はーって言って今度はまた違う人の話を聞いた人、神の言葉でもなく、イエス様でもなく、人を見てた人たちは、ね、生贄を持ってきて祀り上げた次には、今度は石、同じ人に向かって石投げて殺してる。こんなに移ろうんですね。聖書ってものすごく正直に書いてあります。さ、パウロはこの後実際ね、でも生き返ってね、あれするんですけども、いやね、あれですか、私たち人間っていうのは、御言葉に触れてないと、簡単に移ろうんです。揺らぐんです。あ、なんて私は不信仰なのかしらって、当たり前ですよ。お互い御言葉に触れているときに私のうちに信仰が与えられる。イエス様に目を向けているときに、イエス様の話を聞いているときに、キリストを見ているときに信仰が注がれてくるんですよね。だからね、これをね、マジでですね。で、証を話したいと思いますけども、御声新聞が出てますけども、ね、まあ、いつも同じジョークを言って面白くないですけど、ごめんにですね、ごめんどうですか見ていただきたいんですが、ね、このごめんにですね、今回はですね、思わず笑顔になってしまう話で、今ね、七世教会のコンテンツになりますけども、そこに飯塚教会の、デニシ牧師の奥様、デニシ松尾さんって言うんですけども、もう今その方は80代ですけど、その方がまだ20年前、62歳で仕事を退職されたんです。そしてお母さんを、お母さんはそれまで、お父さんも、お父さんとこいたんだけど、引き取ったそうです、自分がね。だから、まあ、62歳で来とったってことは、お母さんは、まあ、80以上でしょうね、当然。ね、二十歳で産んでても82だからね、80以上ですけど、その、高齢のお母さんが来とった。で、高齢になるとよく転びやすいんですね、皆さんね。でね、こう書いてますね。20年ほどの前のことになりますが、ちょっと古い話だけどね、62歳で退職したこの松尾さんは、それまで弟のさんとこのいたお母さんを引き取ったと。高齢のお母さん。 母と同居し始めてから数ヶ月経った時に、近所の病院で転んで、母は股関節を複雑骨折し、労災病院に入院することになったんですね。これはきつかったと思います。そして入院して治療が始まったんですけども、か細い老人の足に、ね、年取って細くなるじゃないですか、その足に、数キロの重りで牽引するんですね。その治療は、母にとって地獄の苦しみのようでした。はい。苦痛に耐えかねた母は、こんなに苦しい目に遭うんだったら死んだ方がマシとさえ言うのですと。これ本音だと思います。もうあんまり苦しいからね。で、牽引の重しを外そうとする母を、ね、私は、まあ、他この松尾さんは押しのけてできることなら変わってやりたいと思うほど大変な入院生活だったんですね。で、ちょっとそれはね、見るのに耐えなくなったって。母の痛み苦しむ姿を見るのに私はとても耐え難い苦痛でしたと。ところがね、ついにね、あんまり暴れるから苦しくて、母は動かないように手足をベッドに縛り付けられて、かわいそうですね、80代のね、これのおばあちゃんが。そして、治療を受けるようになったんですね。で、お医者さんがね、痛くないから大丈夫だよって言って牽引した。でも実際そう痛かったでしょ。その結果、このおばあちゃん、お母さんは、痛くないからって言ったのに、ものすごい痛かったから、もうお医者さんと看護師さんを信用できない。ね。ね。だから、医師や看護師に対する不信感が強くなり、ね。この松尾さんが病院に泊まり込んで付き添いしなきゃいけなくなっちゃったんですね。ね。これで、書いてますね。病院で母の朝食を済ませると、30分の道のりを 50cc のバイクで帰宅し、家族の洗濯、夕食の用意を済ませてから、午後5時の夕食までに病院に戻ると。そして一緒にずっと夜過ごして、また朝のご飯を食べ終わったら戻るって、それが毎日続いた。で、ある時はですね、バイクがパンクしてしまって、マラソンのあの暑い時に、バイクを押しながら家まで1時間かけて帰ったこともあったと書いてありますね。ね。で、そんな状況の中で、ね、神様の思わずもどうしてですかって、いつまでこんなことが続くんですかって、ね、泣きながら祈ったこともあるけれども、感謝しなさいって御言葉に書いてあって、教会でその御言葉をいつも教えていたので、まあ、神様に感謝をするようになったと。で、御言葉にだって。そしたら、お母さんが退院できるようになったんですね。で、あ、よかったって思った。そしたらですよ。ね。ようやく母は退院して、しましたと。しかし、ほっとしたのもつかの間、今度はデイサービスで、ベッドから落ち、今度は大腿骨の複雑骨折をしてしまいましたと。でもこれ、ものすごく、現実味があるでしょ。なんか他人事と思えないって、本当にこういうことよく起こりますよね。ゴールじゃないね。またあの苦しみが戻ってくるのかと思ったら、どっと疲れが出てしまい、愕然とした気持ちでした。すごい正直書いてますよ。私たちはクリスチャンですので、そんな言葉は使いませんが、すごい正直。神も仏もいないのかという心境でした。すごい正直ですね。ね、そういう気持ちだった。ね、わかりますよね、そういう気持ちだった。ね、そしてその時レントゲンを取った。ね、でも本当に癖骨折してた。でもあいにくベッドが満杯だったので、一旦帰宅して、安静にして3日後に再び行くことになったんですね。その時にですよね、お二人、この人はね、自分のお母さんなんだけど、ご主人に話をして、ご主人と一緒に、キリストに目を向けたんです。心から、これ聖書の言葉に触れたんです。あなた方が二人が心を一つにしているなら、どんなことでも叶えてくださる。マタイの福音書の18章、19節だったかな。書いてある言葉ですね。書いてありますね。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにしているなら、天におられる私の血はそれを叶えてくださいます。マタイの福音書18章、19節。その言葉にね、心を止めて、ね、そのよ、私は主人と神様に憐れみを求め、真剣に祈りましたって、イエス様に目を向けたんですよ。で、この御言葉を見て祈ったんですよ。治るって奇跡を信じたわけじゃない。でも、ちょっと今とは違う。イエス様に心を向けて、本当に真剣に御言葉に立ってやったんですね。で、皆さんね、御言葉に力があるんです。松尾さんに力があるのでもないし、ご主人に力があるのでもない。私にもあなたにも力はない。でも、御言葉に力がある。で、キリストに力があるんです。そのキリストに目を向けて御言葉に立ったとき何が起こったかというとね、3日後、ね、再入院の診察室で、考えたことのない奇跡的な癒しが起こってたんですね。もう一遍レントゲンを取った。何が起こった？折れているはずの母の骨は折れていなかったのです。押しつぶされ砕かれていた骨が完全に元通りになっていたんですね。3日で。で、看護師の方に聞いたらですね、若い人ならあり得るかもしれないけどね、もう80代後半のこういう方がね、3日で完全に治るってことは普通ないですね。 あれ、奇跡ですよね。3日前のレントゲンと今撮ったはずのレントゲン写真がそれを証明していました。まあ、明らかだった。で、もしまるで狐に騙されたように、合点がいかない医師からは、医学的な説明はありませんでした。日本のお医者さんがね、私、いつもお医者さんすごい尊敬してるんですよ。間違いなさいね。私、お医者さんは本当に素晴らしいことだと心から思ってます。ただ、ちょっと残念なことはね、こういう時に、別に信じるなんてないからね、おお、不思議なこともあるもんだねってね、何か信じてるのとか、ね、祈ったのとかね、ああ、そうなんだねってね、私は信じないけど、もうこれは奇跡だねとかね、そういう、なんていうかな、それを認める心の広さっていうのを持ってほしいですよね。そういうことをなかなか日本のおじさんは言ってくれませんよね。これは正直残念です。ね、でこの時も、もうきょどんとして、って思ったけども説明なし。でも分かってたのはっきり。二人が心を一つにして祈ったんです。御言葉を信じて、御言葉に立って、御言葉を信じて、御言葉に立ってですね、そしてイエス様に心を向けて、奇跡が起こったんですよね。私たち夫婦が心を一つにして祈った祈りを神様は聞いてくださり、答えを与えてくださったのです。で、それまでもクリスチャンだったんですけどね、いわゆるカリスマ、癒し、そういうことを体験して初めてだったんですね。で、これは神様だ。私たち夫婦が初めて体験した癒しの御業でした。で、これ、嬉野牧師の偉い若い写真がありますね、20年前のね。ね、嬉野牧師からお母様が、これ祈ってもらってますよね、これね。で、確か洗礼も受けたはずですよね。で、奥さんの方のお母さんは後からですね、ご主人の方の両親はクリスチャンですけど、ね、これですね、で、皆さんですね、この時何があったね、キリストに顔を上げたんです。病気もね、それまでも感謝だと思うんですよ。ああ、このことありがとうございます。ああ、この権威ありがとうございます。ああ、この苦しみありがとうございます。ああ、神様、なんでこんな目に遭わせて、ああって、こう、それを見ながら感謝してると思わずも、ああ、どうして、どうしてって出てきちゃうと思うんですよね。でも彼らの目をキリストに上げたんです。そして心を合わせて真剣に祈り始めた、御言葉に従って、その時にね、神の力を与えたんです。私は聖書に触れる時にね、信仰を与えられてくるんですよ。で、いいですか、からし種でいいんですよ。聖書はっきりそう書いてある。からし種の信仰があったら奇跡が起こるって、御言葉に触れて、ああ、そうか、もしかしたらでもいい、そうだって信じ切れたら素晴らしいけど、いや、もしかしたらでもいい、その御言葉に触れて、そう思って、その御言葉に応答するときに奇跡が始まるんですよね。もう一つだけ話をしてね、あ、こっちの話をしようかな。今自分の話をしようと思ったんだけど、ちょっとこの話をしてからね、これは先週、うちの妻はですね、大阪と岐阜に行ってきました。というのは、うちの娘が誕生日だったんで、今、岐阜にいるんですけども、長女は。それで、大阪と岐阜に行ってですね、最近はピーチとかジェットスターっていう超安い飛行機があるので、それで行ってきたんですね。で、その時に岐阜に行ったら、岐阜ですね、岐阜は素晴らしい人が何人か出てるんです。一人はサリーさんね。もう一人は、ね、サリーさんって、宣教師ね、地方に行ったね。で、もう一人はですね、杉原千畝さんって知ってらっしゃいますかね。杉原千畝さん、奇跡のピザって本があるんですけど、その本私持ってたはずなのにね、ちょっと今、ね、探してくれなかったんですね。誰かにあげたか貸したかしたんでしょうね。で、彼はどういう人かというと、杉原千畝さんってのは岐阜出身の日本人なんですけど、大学生の頃に東京で、大学生じゃないかな、大学生になる前かな、旧制だから、その時に早稲田の奉仕園のところに行ってて、そこではね、教会みたいなもんです、今でいうね。で、そこで福音を聞いたん。で、その時、洗礼だけではないんだけども、そこの、ね、鍵の御言葉がね、友のために命を捨てるという、これに勝る愛はないっていうね、ヨハネの御言葉なんですよ。すごくその言葉が好きで、影響を受けてた。そして彼は勉強して、ロシア語がすごく喋るようになって、外交官になりました。そして、ロシアの方に行った時、満州とかロシアに行った時に、実はロシア人と結婚したんですけども、それでハリスト教会ってね、ロシア系の教会で洗礼を受けたんですね。本当に信じてたんです。で、受けたんです。ところが、スパイ容疑とかいろいろかけられて、奥さんとかかわいそうに、それで結局離婚することになったんですね、いろんな事情でね。そして、その後日本に戻ってきて、日本人と結婚して、今度は大使館として、大使として、リトアニアって分かりますからね、リトアニアという国に行くんですね。で、その時にちょうどですね、ドイツのナチスがガーッてできた時だった。そしてドイツ、ポーランドにドイツが侵攻してユダヤ人をどんどんこう迫害した時、そのドイツから逃げてきたユダヤ人たち、他にもいるんですけど、それがメインになって、リトアニアに来て、 ビザを書いてほしいって頼むんですよ。ビザってのは日本を通過できるようにってのはヨーロッパに行けない、もうシルビア鉄道を使ってずっと日本まで来て日本を通過してアメリカへ死体に帰るってね、どうしてもビザがある、そうじゃないと殺されちゃうんですね、間違いなく。それでみんなやってきたんですね。でところが日本は日独伊軍事三国軍事同盟を結ぶ直前で直線だった。彼がすぐ電報を打つんだけど返信が来ない、で何度もってやってきた時にはダメだってねことだったんですね。その日本に十分お金を持ってるものだけはいいって、ね、だからそうじゃないとダメだってことだったんですね。ここでね彼は悩むんですね。ちょっとね、読んでみますね。こんなふうに書いて、1940年ね、忘れもしない1940年7月18日の早朝のことであったと、ね、中根さんの日記にそう書いてある。その日、ね、6時少し前、これ朝ですよ、6時少し前、表通りに面した領事公邸の寝室の窓際が突然人だかりの険しい話し声で騒がしくなり、意味のわからぬうめき声は人だかりの人数が増えるためか次第に高く激しくなっていく。で私は急ぎカーテンの端の隙間からストーカーを伺うに、なんとこれはよれよれの服装をした老若男女でいろいろな人相の人々がだっと100人も皇邸の 鉄格子ですねに寄りかかれてこちらに向かって何か訴えている光景が目に映ったと。で実際行ってみるとそのビザを出してくれってことだった。ですぐ電報を打ったけど返事が来ない。で待ってくれ待ってくれって言ってて、でもうギリギリになってきて彼はもういよいよ決断しなきゃいけない夜が来るわけですね。でものすごい悩むんです。と私まず間違いなく分かることだ。その晩東電杉原中根さんは祈ったと思いません？本物のクリスチャンだったから、 あんまり出てきませんけどね。で再婚した奥さんも本物のクリスチャンだったんです。そしてね、でもね杉原中根さんはね自分一人だったらねすぐにでもビザを書く決心ができてたんです。ただ妻と子供がいて、もう子供は小さい子供が3人ぐらいいたのかな、この段階で。後で4人になるんですけども、この段階で4人いたのかな、とにかく4人子供いるんですけど、この時はまだ3人かな、なんかなんですけどね、もしこのことをしたらまず間違いなく外交官を辞めさせられるだろうし、それだけじゃなくて迫害ね、軍国主義が台頭してきましたから、東電なんか迫害され特に妻子供がどうなるかわからない、そのことを考えた時に彼は考えちゃったんですね。でも一晩祈りながらねやっぱりやらなきゃいけないと思うんですよ。でただ奥さんにね言うわけじゃないんで、そのからね奥さんもクリスチャンだった、こう書いてある。杉原夫人が奥さんが難民たちのね、その人たちのうちにいた水水晶えなんだっけ、憔悴した憔悴する子供の姿に目を留めた時、町の角で飢えて息も絶えようとする幼子の命のために主に向かって両手を挙げようという旧約の預言者エレミヤの哀歌が突然心に浮かんだって御言葉なんですよ。その姿を見た時に御言葉が響いてきたんですよ。神の言葉がこれ触れてるからです、覚えてるからです、心に御言葉が刻まれてるんです、御言葉なんですよ。でその御言葉が来た時にご神が聞くんですね。領事の権限でビザを出すことにする、いいだろう、つまり何が起こっても覚悟あるか構わないかってことですよ。そうした時に血という中年の問いかけに、後で私たちはどうなるか分かりませんけどそうしてあげてくださいって言うんですね。ああ、私ね、今日ちょうど御言葉がね、妻たちを御言葉に従うのとても従いなさいということで、語り、華やかな語りじゃなくて穏やかで朽ちない霊を語りにしなさいって書いてあったじゃないですか。私日本の女性ってそれ持ってたと思うんですよね。過去形で言ってすいません、ね、それで何かというと、これね全然派手じゃないです、ね、私はどうなるか分かりませんけどって分かってるのどうなるか分かりませんけどそうしてあげてくださいって、全然興味力もない、でもある覚悟がある、で実際覚悟してその通りになるんですよね。この後なんとね2000、すいません正確な数字忘れました、ちょっとねちゃんと見たら書いてあるんですけど、2000伝言書くんですよ前ね。18時間書き続けるんです、バーって。で、1家族1枚なんです。だからバーって書き続けるんですね。18時間。そして、もう手がダメになったら、向こうの人は印鑑を作るんです。簡単なゴム印はね。で、サインだけにするんです。作ってね。それでパカッとサインだけするんです。そして、次にもう領事館退去せよってね。日本の領事館自体を閉めて閉鎖して、出て行けってことになったんですね。そして、リトアニアから出されるんです。その、出る電車に乗るまでバーっと書いてるんです。で電車の窓にみんながこうユダヤ人たちがパッと紙を渡すんです。そしたらそこに必死に書くんですからって、こう電車の窓で、で最後にこう言うんですね、すいませんもうこれ以上書けませんって言って、中年は窓からね、 もう、走ってるんです、電車が。列車が走ってる、書き続ける、書いて書いて書き続けるんだけど、去ってます。そしたら、ユダヤ人の青年がですね、その電車を追いかけるんですね。で、言うんですよ。中年って言ったら、千歩すぎるって言ったら、中年って後半しにくいから、千歩すぎるって言ったら、そうも読めるからね。千歩、千歩ってね。先方、私はあなたのことを忘れないって、必ず会いに行くって言って叫んで行くんで、これ本当の話ですよ。戦後、探しに来るんです。先方杉浦って。だ先方杉浦ではないんです。そんな外交官はいないって言うんですよ、日本は。当然外交官クビになってましたもんね、即刻ね。かなり厳しい人生を送るんですけども、ところが、ついに見つけるんですよね。そして、イスラエル大使館に呼ばれたときに、そのイスラエル大使館に行ったときに、その大使館の人が、覚えてらっしゃいますかって、私はあなたがあの時書いてくださった助かった人ですって言ってね、私の人生で命の次に大事なものはこれだって言ってね、その時杉浦中年が書いたね、そのビザを出すんですよ。持ってるんですよ、命の次に大事なものだって。あなたのおかげで私は助かった、6000人助かるんです。6000人が日本ではほとんど言われてないんですよね。でもこれそうなんですよね。そういうので彼らはクリスチャンだった。なぜそれができたか、勇気ある素晴らしいだったって人を称えやすいけど、そうじゃない。彼はあの晩神に向かって祈ったんです。キリストに目を向けたんです。十字架のキリストに我が彼氏に聞いた友のために命を捨てるという、これよりも大事なものは、素晴らしいものはないってね、その御言葉は彼の心に響いてきたんです。で、奥さんは子供いた時にこの御言葉を愛が思い出して、もうどうなるか分かったけど、そうしてあげてほしいって言って、一緒にその十字架を引き受けた。なぜそれができたのかって、これ彼らの中に御言葉があったからですよ。彼らはキリストに目を向けたからですよ。で、私たちもいろんな人生の決断がこれからね、ちょっと時代が厳しくなるからあることがあると思うし、今だってあるかもしれない。神の方を選べるかったら、お互い肉には選べないんです。ダメだなと思う人はありません。弱いなと思う人はありません。肉にはできないんです。それを認めて頑張るんじゃなくて、御言葉そのものに触れるんです。神の言葉に触れたとき、その神の言葉が私の心に、こう、変えるときに、神の言葉が私の心に触れてくるときに、力が来るんですよ。友のために命を捨てるという、これに勝った愛はないって、それが心に響いてくるときに、そうだ、書こうって決心する。子供いたときに、愛子を思い出した奥さんは、ああ、死ぬかって両手を挙げて、どうぞやってくださいって言えたんですよね。御言葉に力があり、キリストにから力が来るんです。聖書が何度もね、恐れるな、恐れるなって書いてあって、平安あれ、平安あれって書いてあるんです、新約ではね。ということは、しょっちゅう恐れて不安だったってことです。で、クリスチャンになったら不安がなくなって恐れがなくなるかって、そんなの嘘です。地上に生きている限り罪人であり、サタンがいるわけだから、恐れと不安は来ます。だって神の器に何回も恐れるなって言ってんだから、聖書中最も勇気あるのはヨシアだと思うけど、ヨシアに向かって何度も恐れなって言ってるし、弟子たちに向かっていつも平安あれ、平安あれ、平安あれって言ってんだから、いかに彼らが不安だったかですよ。だから私はクリスチャンであっても不安や恐れは来るんです。でも、御言葉に聞くとき、御言葉に目を向けるとき、イエス様に目を向けて、あの十字架に復活されたイエス様に目を向けるときに、力が与えられてくるんです。大丈夫だって。踏み出していこうって。きっと治るぞって。奇跡は起こるぞって。私の人生に現れるんだぞっていう期待と信仰が出てくるんですね。でなんですね。イエス様に向けてほしいんですね。主に期待してほしいんです。その時に神の技が出てくるということをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。もう終わりますが、去年私はパトモスに行きました。で、一番最初ローマと一緒に行くって言った時にものすごい強い流しがあって、行かなきゃいけないと思ったんです。行きたいじゃなくて、ですぐに九州も断食をしたんですけど、普通私断食最近得意じゃない、昔よくやったんだけど、あっという間にできたんですね。で、私ね、これはいけるなと思ったというか、行かないといけないんだなと思ったんですね。簡単に断食ができたから、自分の力じゃないと思ったから。ところがですね、境内はなかったんですね。でも信仰あったんです、その時はすごくね、行けるぞってね。だから献金来たんです、2回ばかりね。でも2回とも2日でなくなりました。なぜかって必要がいっぱいあったから、生活にパトモスって指定元気じゃない限り使えないじゃないですか。生活できちんと使わなきゃいけない。で、必要がいっぱいあったので、ポンポンとどっちも使ってなくなったんですね。結構大きな献金だったのに。で、恥ずかしいけど、その後思ったんですね。パトモスまで行くにはちょっと道が遠いなって。神は支えてくださるから献金は来るだろうけど、ちょっと無理だなと思ってね、私の中にね、不信感が生まれちゃったんですよね。 で、教会でみんなやってるとみんながね、木原牧師が行きますよ、で、申告の時ね、木原牧師はパトマス行きますかって言うんですよね。最初はみんな、あ、 ありがとうね、僕の私の前でね、思ったんですけど、そのうち腹が立ってきてですね、不信仰って恐ろしいですね。不信仰になるとそうなるわけですね。ね。お前でね、そうだったん。ところがね、直前の日曜日にパウロ牧師がね、クリスチャンはね、求めがなくなったらダメですよって、願いを失ってしまったら、神に期待しなくなったらおしまいだよって言ったんですね。で、何度も言ったことなんですよ。何度も。なんかその言葉がね、すごい飛び込んできたんです。ああ、俺神に期待しなくなってるって。求めなさいっていう、単純に従わなくなってるって思って、もう一遍、御言葉に書いた。神様、すいませんって。本来行くべきだったのに不信仰の結果行けなくなって、でないように許してくださいって改めてね、単純に御言葉に立って求めますってね、本来行くべきだったら生かしてくださいって、遅すぎるかもしれませんけどあなたのすぐことはないからって祈ったらね、第7礼拝終わった後、長崎大学の学生に伝道したんですね。頼まれて教会来たから、あの妻から携帯に電話があったんですけど、あの出なかったんで、終わってから電話し直したらですね、第2礼拝終わった直後に2人の人から連絡があって、パトモスに行ってくださいって指定献金になったんですよ。はい、ハレルヤーと思ったんですね。見事だなと思って、神に期待したら、御言葉に立って主に心を向けたら、ところがね、遅すぎたでしょ。飛行機が高くなってたの。で、遅すぎた結果、部屋が2人部屋じゃなくて1人部屋になったから、割り増しがすごく高かったの。で、またがっかりしたの。で、また教会がまたね、神様の金割り増しとかって月曜日に祈るわけですよ。で、ちょうどその日は満月でね、普通は金曜日なんて時は月曜日だったの。で、みんな祈るの。だからみんな祈ってた時に携帯に電話、またメールが来たんで、別の人から、全然別の人からね、どっちも九州じゃないんです、別のところから来たんで、どっちもね、別の、またそれは別の人からね、あのその事情を知ってた人がいたんですね。メールにね、あの体内分は全部私が出しますので安心して行ってくださいって。ああね、私ね、ちょっと僕はびっくりしましたよね。で、もちろんですね、私に信仰伝然なかったんです、恥ずかしいけど。でもね、パウロ牧師って肩書きに御言葉が響いてるんです。神に期待してないくなったらダメだよって、聖書は求めなさいって書いて、神に期待してって、でキリストにもっぺん目を向けて悔い改めて求めたんですよ、御言葉に従って。で、教会でみんなで一緒に心を一つして求めたんですよね。だからね、御言葉に力があるのです。キリストから信仰が来るのです。あなたの目はね、十字架にかかったキリスト、復活されたキリストに向けてください。そして御言葉に心を向けて、御言葉に触れましょう。で、信じなきゃなんて頑張らない。だって、ほんの小さな信仰でいいんですよね。だって私の時恥ずかしい、去年のパトマの時すごい信仰なかったもんね。恥ずかしいけど、でもその小さな信仰でも用いたら神は働きかさった。どういうのはね、御言葉から来るってことを覚えてください。キリストと御言葉に力があるのです。私たちではありません。キリストと御言葉に力があるんです。ここから信仰は注がれてくるんです。そのことをね、どうぞ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は生まれつき足の利かなかった人がパウロを通して癒されたんですけど、パウロというよりもパウロが語った御言葉を、イエス・キリストのことを聞いたとき、彼のうちに癒される信仰が与えられて、自分の足で立ちなさいと言ったときに、彼は立ち上がって歩いて奇跡が起こりました。私の人生にもあなたは同じことをすることがおできになります。たくさんの不可能が私たちの周りにあり、私たち自身にもありますが、もう一度神の言葉に私は触れ、イエス様に目を向けて、イエス様から御言葉を通して信仰を与えてくるように、信仰を作り出すのでもなく絞り出すのでもなく、神が与えてくださる信仰を受けいただいて、御言葉を通して信仰が含まれて、お互いの人生の中に奇跡を、愛する者の中に癒しと奇跡を見ることができるように導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天の様、お一人お一人に願いを与えてください。求めを与えてください。願いがないなっていう方、もちろん小さな願いあるんだけど、なんか、もう大きな願いってか、それがないなっていう方は、御言葉に触れつなさい。御言葉を読みなさい。その御言葉を通して、なんかあなたに、神様が、なんか夢を与えられます。 その夢に向かって祈り始めなさい。最初はうんと思うんですけど、祈り始めると不思議なぐらいあなたの内側になんかこう夢に対する信仰が働いてくると教えられます。イエス様、膝の痛みを取り除いてください。イエス様って命ずる。よっさよ。かかとが痛い方な、かかとに触れてください。イエス様って命ずる。よっさよ。なんか気になって仕方がない人はいるんですけれども、私はペテロに語っているのはあなたにも言おう。私に従いなさい。あなたは私に従いなさい。前の人ではなくて、あなた自身が私に従いなさい。あの人がどう言った、この人がどう言ったってことじゃなくて、あなたは私に従いなさい。その時あなたは自由になる。どうしようさえます。脳梗塞の後遺症、イエス様って命ずる。完全に癒されよ。すべてのがん細胞、イエスキリストって命ずる。消えてなくなれ。がんとがんの遅れ、イエス様って命ずる。その人の力、完全に出ていけ。イエスキリストになって、イエスキリストになって、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス様、ありがとうございます、ありがとうございます。パニック障害、あるいは躁うつ病、あるいは不安神経症、対人恐怖症、あなたの癒しの鍵は御言葉に触れることにあります。御言葉そのものに触れていきなさい。人を恐れてはいけません。人を恐れるときに罠に陥ります。御言葉に触れなさい、御言葉に触れなさい。すごく感謝をしているんですけども、感謝をしながら御言葉に触れなさい。御言葉に触れることによってあなたの感謝が何か力を持っていきます。感謝しながら不安になっている人がいますが、御言葉に触れなさい。御言葉に触れることによって感謝している中で不安ではなくて、なんか御言葉に触れていくと信仰と希望が与えられてきます。こう御言葉に触れなさいと教えられます。イエス様、その人の心に平安を与えてください。癒しを与えてください。シャロー。イエスキリストによって恐れと不安をその人の力され。シャローン、シャローン、シャローン。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。新しいなんか歩みに入っておくかどうか迷っている人がいますけど、もうすでに私は言葉を与えました。あなたはもうその言葉を受けています。その言葉にしっかりと立って恐れずに進みなさい。私は私の言葉に従ってくるものを祝福すると称されます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いします。